ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。はい、ということで今週もドルフィンがお送りしますということでドルプロです。はい、前回ね、予想はしておりましたが、今週もドルプロになりました。この間の土曜日に怪盗オセロさんのアバンサルの興行が、神戸であって、トモキンがこう見に行って、でね、ダラプロ交流ラインの方では、なんか実況のような感じで、ラインが入っておりましたが、まあそのね、感想をお送りできたらと思っておったんですけれども、トモキンがお忙しいようでですね、急遽、またドルフィンが、お送りすることになりました。そのね、怪盗セロさんたちのアバンサルの興行に私ドルフィンは、行っておりませんで、その日に大阪、難波、まあ、南と呼ばれるところにある味噌のユニバースというところで、俺がね、かれこれも10年ぐらいかな、好きなあのバンドでね、カルメラっていうバンドがあるんです。ジャンルで言えば何だろう、まあ、本人たちが言うにはなにわのエンタメジャズバンドっていう呼ばれてて、まあ、イメージ的にはあれよ、スカパラみたいな感じ、歌がないね、インストロメンタルなバンドで、でトランペットがいてトロンボーンがいてあるとサックスがいてっていう、こう管楽器をこうメインとしたバンドスタイルでやるバンド、の曲を弾くバンドですごく好きでね。ただ、この先週かで丸17年になったのを機に一時活動休止とでいうことで、今は東京を拠点として活動しているバンドだったんだけど、もともと大阪でやってたということもあって、5月の10何日や13日かなに大阪で活動休止前のライブやって、でその翌週21日かなに今度最後東京でやるという、一応ね両方ともチケットを応募してたんだけど大阪しか当たらんかったんで、まあ、その大阪に行こうということで、アバンサル興行と天秤にかけた結果、まあ最後やしというところで、本当セロさんごめんというところで、カルメラを見に行ったわけなんですけれども、まあそのトモキンのね、実況ラインとかから見るとなんか割とダラプロいじってもらってるような感じがして、まあ詳しくはね次回次のトモキンの放送もしくはみんなでやるダラプロで、言うとは思うんですが、まあ、なんかねダラプロがいじられたような感じで、2回ほど出てもらったあの吉田ルビーさんも、なんだっけなダラプロ、なんだっけちょっと待って、そのレフリーの紹介ってさあるやんかプロレスでね、その時もなんかそんな感じダラプロ、ちょっと待ってあれこれじゃないな、ダラプロ交流ライン、あれダラプロ交流ライン、ちょっと待ってね、今 LINE グループ見つけるからね、あった、なんかこうコールされてたんだよね、あレフリーダラプロレギュラー吉田ルビーっていう謎のコールをされたとかね、 そうですね。でね、吉田瑠美さんはレッドシューズ履いてたということでね。そうね、赤い靴履いてましたし。で、これおそらく試合後なのかな。そのトモキンが、そこに出場されておった選手と交流を持てたみたいで、で、その日に出ておられたアバンサル所属ではないんですけれど、コノハさんっていうね、女子のレスラーの方がいらっしゃるんです。ちょっと前までね、マスクかぶっておったんです。コノハっていうのは、アルファベットで KONOHA って書いてね、コノハさん。で、あれいつだっけ ?10 月ぐらいに、俺が、ミナーラっていう奈良の会場に見に行った時も、確かその時セロさんと組んでおった方でね、すごくね、こう、シルエットすげえ可愛いのよ。で、この度マスクを脱いだら、まあまたこれが可愛くてさ。ああ、で、その、コノハさんがダラプロ聞いたことあるって言ってたらしくって。うん。ちょっと聞いてる?コノハさん。聞こえてますか?ドルフィンの声。ドルフィン好きですからね、コノハさんのこと。っていうか、アバンサルの皆さん聞こえてます?聞こえてたら、もうちょっとこう、聞いてるよって言ってくれたらすげえ嬉しいんですけど、なんかね、なんかもしかしたらこう皆さん聞いてくれてたら嬉しいななんて思いますし、なんかそうやって言ってもらえるとね、より一層こう今日も一人でお送りしておりますけれど、もっともっとこうやる気が出るって言ってるのかな、もっともっと頑張って収録、今日もだって、収録しておるのが5月の18日木曜日ですよ。はい、明日配信のはずなのに今日今から間に合うのかってね、はい、というので急遽撮っております、はい、5月18日、前回のドルプロで、お伝えしましたが、なんとドルフィン家の、結婚記念日でございます。おめでとう。やったなのかな、20年丸20年です。2003年の5月の18日に結婚をしたんで、20年、はい。はい。なっちゃいましたね。まあ、その辺の下りは、まあ、前回こう、お伝えをしておるんですけどね。その辺のことを、ツイッターで、ツイートしたらですね、まあ、あれですよ。何をしたらいいか。丸20年で、うちの嫁に対して、何かした方がいいのかね。いや、毎回ね、毎年思うの。なんかした方がええんやろなと思いつつも、やっぱり、かつて、一回もしてこなかったのね。結婚祝いじゃないな。結婚記念日のお祝いを。何もしてこなかったのに、突然なんかやると、これはこれで怪しいでしょ?ねえ。なんか、やましいことがあるからやったんやろって。まあそういうタイプやからね。だから、ずっとそれもあってできなかったんですけど、まあ、丸20年やし。なんかまあ記念的なのでね、なんかかなと思ってたらですね、与那政さんもなんか花送ったらええよって言ってくれてですね、うん、なるほどと、確かにうちの嫁花好きやなと、家庭菜園じゃないな、なんていうの、植木に花植えたりもよくしてますし、まあ千葉にね住んでた時は、まあ、一戸建てだったんで、ちょっとした庭もあったんで、そこに、花をよく植えてたりもしたりね、ちょっとした苗を植えて、もおったんで、嫌いじゃないかなと。なんなら、この間、母の日に子供たちがカーネーションの植木っていうのかな、すごい咲いてる苗もね、こう、送って、すごく喜んでた。毎年確かそんな送っててね、それも植え替えて、まあね、長くこう花を咲かせてもおるので、花も好きかなと。一つね、今日、花屋さん帰るときに空いてたら買って帰りたいなと思いますし、あと、テルイゴディさんがね、一緒写真撮ったらええやないと。ドルフィンよと。あんたサインあんま好きじゃないって言ってたでしょと、改めて。だけど、レスラーと写真撮るの好きやんけと。だったら、嫁と写真撮ったらええんちゃうのと。これはね、なるほどと思いました。テルイゴディさん、ありがとうございます。そうなんだね。じゃあ、でもこれどう誘う?結婚20年で、二人で写真撮りましょうって、ね、 ちょっと恥ずかしいけどな、撮ってみる。これはね、だから、せっかくね、与那政さんとテレイゴディさんがそれをね、アドバイスでね、送れたんで、ぜひちょっとやってみたいと思います。まあ、花に関しては、まあ、今日やね、今日なのか、まあ、近々かな、ちょっとね、今、トモキンじゃないけど、ちょっと俺もね、今、仕事がバタバタとしておって、帰るのも、だいたい10時過ぎ、11時ぐらいかな、10時、11時ぐらいに帰ってるんで、この、今度の月曜日ぐらいまでかな、ちょっとそういう生活がちょっと続いておって、なので、花屋さんがね、もしかしたら空いてないかもしれないんで、花屋さんが空いてるタイミングぐらいで早くやりたいです、花を買いたいですし、写真もね、これは子供たちに撮ってもらうとかじゃなくて写真撮りに行った方がいいのかな。まあどちらにせよちょっと写真はね、嫁とツーショット写真を撮ってみたいと思います。はい、まあね、ちょっとドキドキするな。でね、でその5月18日なんですけど、実は、まあ、結婚記念日でもあるんですけど、なんとドルフィンの誕生日でもあるんですね。はい、こちらもおめでとうございます。いや、おめでとう、おめでとう。なんと、今日で46歳。わ、あかん。もう、四捨五入したら50やんけ。あかん。まあ、去年から50なんやろうけど、あ、50だ。46やで。皆さん。自分が46って相当だよ。はい。まあ、ね、5月18日。で5月18日って大人になるまで、同じような誕生日の人っていてないなと思ってたんですけどね、ここ最近、まあ有名人っていうのかな、まあプロレス界でね、割と5月18日の誕生日の人がいてて、カズ林ね、矢野徹がそうなんね。はい。で男色 D ので、ちょっとレスラーは違うけど、牧原のりゆきね。なんかちょっとさ、あれじゃない？カテゴリー、あれだよね。で、ドルフィン。マッキー D のドルフィン。なんか、カテゴライズされてる感じがしますよね。はい、5月18日、ザ、5月18日誕生日ズということで、まあ、矢野徹はさ、この間、ね、すごくよくしてもらったと。でもまあまあ、これは前回、前々回のドルプロでね、お伝えをしておりますが、すごくいい人だったということで、すごく、あの時にね、俺も5月18日だったぜって伝えたかったけど、伝えたらちょっと痛い人だよね。でも、5月18日、矢野徹ね、よかったな。カズ林もね、それこそもう20年前、2003年、あれ、結婚する前かな？結婚した後ぐらいに、当時、住んでた岡山でね、全日本プロレス、当時の武闘体制の全日本プロレスの大会後に、まあ、プロモーターの方かな、なんかこう誘ってもらって、小島さとし、和林、本間智明との食事会に連れてってもらって、もう俺すっげえ酔っ払ってさ、ずっと和林に絡んでて、もうなんかカズ林と撮った写真がすっげえあるの、あるそうある、すっげえあるんだけど、すっげえね、それも多分気持ち悪いさ、ダダ絡みするファンだったはずなのに、すっげえいい対応してくれたっていうね。あといい匂いしたっていう記憶がある、カズ林ね。はい、と、男色 D のと牧原紀之というね、はい、この、何人、マッキー D のカズ林、矢野ドルドリン5人ね、5人プロレス界、あ、マッキーはプロレス界じゃないけど、まあ、この5人で5月18日誕生日だということで、これをね、今聞いてる皆さんの中で、心の中でね、おめでとうって言ってください。ね、俺がせーのって言うんで、みんなせーの、で、皆さんでおめでとうって言ってくれたら、俺も嬉しいんで、それはね、きっと届くと思いますから。恥ずかしがらずに言ってください。心の中だけじゃなくて、口で言ってもいいですよ。それでは皆さんでドルフィンたち5人をね、祝福しましょう。せーの、はい、ありがとう。ありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございます。はい、ということで、本日からね、 46歳になって、大人になったドルフィンが、お送りしたいと思います。その46歳一発目の、ドルプロですが、まあ、あの毎年この俺の誕生日周辺って、まあ、昔からですけど、プロレス界で何やってるかって、まあ、なんだろう、俺新日本プロレス派だったんで、この時期ってあのスーパージュニアのリーグ戦をねずっとやっておるので、スーパージュニアについて、はい、ちょっとだけ、話してみたいと思います。基本ね、でもね、スーパージュニアってあんま好きじゃないのなんだろうな、なんかね、 G1 クライマックスの方はそのリーグ戦は好きなんだけど、スーパージュニアの方になると、なんだろうな、なんかそう、あんま飛んだり跳ねたりっていう感じのプロレスがあんま好きじゃないのかもしれない、昔から。はい。で、新日本ので行くとね、最初はトップオブザスーパージュニアっていうのがね、1988年に始まって、で3年ほど空いて、そこからまた、2回目3回目4回目が開催されたけど、5回目となるところから今度はベストオブザスーパージュニアっていうね、今の、大会名に変わって30回やっておると。今まで合計34回、はい、違う、今33回で今34回目をやっておる大会ですね。はい。ちなみに知ってます、皆さん、1回目の優勝者は越中史郎、はい、で準優勝が長谷博史ということで、その時に出ておったメンバーが高田信彦、オーエンハート、山崎和夫、山田圭一、小林邦明、広斎藤、トニーセントクレア、後藤達俊、船木雄二、穂永のりおというねメンバーです。はい。これ見ると結構なメンツだよね。こう UWF 系の高田、山崎がいて、で外国人で応援ハート、俺応援ハートは好きなんだよ昔から。応援ハートとトニーセントクレアがいて、でブロンドアウトローズっぽい後藤と穂永がいて、あ、広斎藤もか、でトラハンターもいてとか、わ、なかなかいいメンバーね。あ、そうだね、山田もいますし。でそこから3年が空いてるのは91年でね、また復活してという大会が、優勝が穂永のりお、準優勝が重心サンダーライガーということで、この2人以外にペガサスキッド、ネグロカサス、オーエンハート、デイブ・フィンレイ、フライングスコーピオ、これ少ないね、 1,2,3,4,5,6,7 人のリーグ戦でした。でもこれね、91年の4月30日、両国国技館決勝戦ね、もう大穂永ホールだったの。穂永コール。俺、この頃までは、なんで、こう、ヒールをみんな応援するんだろうと思ってたんですけど、でもこの試合の後から、穂永のファンっていうか、穂永好きになって、まあさっきのジュニアはあんま好きじゃないっていうのとは、いうのはちょっと別次元で、穂永の伊代がすごい好き。なんかあの感じ、あのレスリングかな、そのさっき言ったね、飛んだり跳ねたりっていうのがあんま得意じゃない分、あの感じの穂永のこうレスリングスタイルがすごい好きで、そういうきらびやかな華やかな選手じゃないところで頑張ってくれてる穂永がすごい好きでね、そっから、このスーパージュニアに穂永が、あと2回ぐらい出るのかな、でもそれ以降出なくなって、あ、そんなことないか、出てるおるのか、だから優勝することはないんだよね、ジュニアのベルトは取るけれども、はい。でまあそうやって、続いていくわけで、直近というか、俺が2017年の8月に、転勤で行って千葉に行ってから、このスーパージュニアの決勝に関してはなぜかこう見に行くというルーチンになっていて、しかもそのシューティングスターラジオっていうのをね、こう一通くんと必ずこう二人で行く、 あ、二人、あ、必ず行くか。で、そこに長さん、もう一人だね。長さんがいたりとか、俺の友達のね、檜山さんがいたりとか、あ、檜山さんでよかったんかな、がいたりとかしてね、はい、行ってました。で、これがね、いつくんと二人で一番最初に行ったのが、2018年の後楽園ホールでやった大会で、高橋ひろむと石森太一がね、こうやって、まあ、ひろむが優勝するんですけれど、こう石森が直前にノアから移籍してきて、で、そのバレットクラブに入ってっていうような流れでね、もう大ヒロムコールなわけよ、後楽園ホールが。だから俺だけは応援せなあかんということで、ずっと一人で石森コールをしてたりね。その翌年は両国で、決勝戦がオスプレイ対高木慎吾。これ俺高木すげえ応援した記憶があるな。で、この日、この両国の後に、まず両国入る前に、さっきのシューティングスターラジオの一通くんと長さんと3人で飲んでて、だんだん行くのがめんどくさくなるというね、これあのいつものパターンよ。で、最後の方だけまあ見なあかんなということで、ね、しぶしぶ会場に入って、で、試合終わった後ももうあのシューティングスターラジオの2人がさ、こう予約しててくれたから、で、それ飲みに行ったんだけど、駅、両国駅からちょい離れたところで、で、俺の方が終電早いんで、で、気づいた頃には終電やばいってなって、俺酔っ払ってんのにもうあのダッシュで帰った記憶があるねっていうような感じです。こうやって見るとあの決勝戦って、最初の頃は両国がやって、あ、最初の第1回目だけかは札幌中島で、さっきの穂永が優勝したのとか第3回目なんかは両国で、そっから大阪また札幌になったり、大阪が割に多いんかな、最初ぐらいは。で、そっからあの新日本が人気がちょっと落ちていった2000年代前半から後楽園ホールでずーっとやってますね。で、そっから2010年代ぐらいに入って国立とか、で、仙台でもやってんだ。で、また両国とか、まあ、東京開催に戻ってます。はい。で、今ねウィキペディアでね、スーパージュニアの欄を見ておるんですが、最多出場っていうのがね、ライガーだって21回。で、まあね、34回中、はい、21回。で、連続出場っていうのが18大会連続というのが、タイガーマスクと田口隆介です。タイガーはもう今出てないんで、田口が、来年以降また出れば田口が連続出場最多記録になるんですね。で、最多優勝、はい、最多優勝誰だと思います皆さん。はい、ね、さね、最多出場がライガーですけど、ライガーではないんですね、これ。なんと高橋ひろむだね。4回最多優勝は高橋ロームで4回で、連続優勝が3大会連続、ここ最近3年連続高橋ひろむが優勝しております。でもさ、確かスーパージュニアって前年の準優勝の人が翌年優勝するっていう流れがずっとどっかでタイミングでありましたよね。なんかそんな流れがあった、確か2010年前後ぐらいって確かそんな流れがあったはずなんで、ちょっと皆さんもそれ見てみてくださいよ。確かそんなのがありましたよね。はい。全勝優勝っていうのがライガーとプリンスデビットがやってるんですって。はい。最多決勝戦の出場、金本浩二8回。へー。連続決勝進出3大会連続、金本浩二、タイガーマスク、高橋ひろむ。へー。外国人優勝、ワイルドペガサス、ブラックタイガー、プリンスデビット、リコシェ、ウィル・オスプレイ。うん。優勝経験者同士の決勝は、串田対ウィル・オスプレイ。第24回。2017年。へぇ。最長時間、最長試合時間。38分30秒。2021年。の高橋ひろむ対陽、多分これも見に行ってるんだろうな。これが、コロナの影響で年末にやった大会ですね。はい。 そうですね。はい、というような感じですけど、さっき言ったように、俺、ホナガがすごい好きなんですよね。ホナガのりお、皆さん知ってます？ホナガのりお。ホナガのりおって、まあ今何やってんだろう。もうレフリーもやってないんかな。ホナガのりおがね、1955年生まれ。俺の22歳年上ですから、68歳です。東京都足立区出身。大型。はい。デビューはジャパンプロレスじゃないな。ジャパンプロレスか。ジャパンプロレス違う。新日本か。新日本でデビュー。1980年デビューだね。で、メキシコ修行に行った時に、ヒロサイと平田純次らと行動を共にすると。で、ジャパンプロレスに合流して、長州と共に全日本に参戦すると。はい。そんな感じですね。で、やっぱりこう、91年のベストオブスーパージュニアの決勝、だからで優勝したのが大きかったですね。そこから、IWGP ジュニア、この時って優勝したベルトが確かもらえて、で、優勝決定戦も兼ね備えたんで。で、それを取ってから、ペガサスキット、ライガーなんかとやったと。で、ライガーに一回負けてるけど、その後ライガーが野上に負けて、チャンピオンだった野上に勝って、返り咲いたと。で、その後俺防衛戦確か見に行ってんだよね。うん。そうっすね。で、新日本ですけど、これ98年に引退試合を行っておると。で、引退試合を行って、引退後はレフリーとして、やっておったと。ちなみにレフリーのデビュー戦は、1998年5月16日、松戸市運動公園体育館で行われた、中西小島組対平田安田組ということです。で、その後、WJ に移籍。ああ、そうか。でも、WJ を移籍。あ、違うな。WJ 移籍したと。ただ、その WJ の参上を見かねて、ケンスケに助言して、ケンスケが WJ を離脱するのに関与したと。はい。で、WJ 崩壊とともに力プロに移籍と。いうことらしいです。はい。で、その後、スマッシュで特別レフリーもしておると。あと、上井文彦プロデュース、ストロングスタイルヒストリー、ゴーフォーブローク、フォーエバーのレフリーもしたと。はい。はい。で、新日本の試合もあって、その後2020年の 1.4 ですとか、2022年の3月1日に、やっておると。ただ、今何やってるか分かりませんが、ちょっと、ホナガの試合見て、本当に。1991年の、4月、4月何日だっけ？スーパージュニアの決勝、91年の本当、スーパージュニアの決勝ですよ。それを見てもらいたいです。めちゃくちゃいい試合なんで、はい、ちょっとぜひ見てください。で、まあ、こうやってね、新日本の、ジュニアのリーグ戦って、もう、かれこれ30何回もやっておるんで、名物大会にはなっているものの、果たしてこう、全日本ってそんなことやってたのかなと、正直俺知らなくて。で、改めて、なんかこう調べてみるとあったんですよね。ジュニアハイパーリーグ。これ2012年から、そんな大会があって、違うな。まず2006年からジュニアの、リーグ戦が開催されておったんですね。これで無党大戦の時だな。毎年6月にやってたみたいで、1回目の開催が A ブロックと B ブロックに分かれてるけど、A ブロックがカズハヤシ、5月18日生まれ。 高道のく、土方隆二、ブラザーヤッシー。B ブロックが中島克彦、竹村、これ強しだっけ。で、ビールス、正田と。この8人でですね。このようなのをやっておって、ジュニアハイパーリーグっていうのに2012年から名前が変わっておるのかな？はい。はい、そうですね。で、違うな。これ2014年からジュニアバトルオブグローリーっていうのにまた変わってるな。はい。で、これがまあ今も、やっておる大会ですね。これがちょっと俺が勉強不足だな。はい。全日本ももうかれこれ20年近くやってました。失礼しました。で、ノアはどうなんだろう。ごめんなさい、ノアもわかんない。わかんないです。で、あとは、ジュニアのといえばスーパー J カップっていうのがさ、こう、あったでしょ。もう一番最初はあれはドッキドキしたな、ドッキドキ。94年ね、両国でやった時はあれはすごくドキドキしましたね。誰で当てたっけ？ライガーでしょ？侍、大谷。で、当時 WAR 所属のゲド、FMW からは、はやぶさと力富士。で、SPWF の茂木だっけ？で、道の区からは、サスケ、デルフィン、高道の区。で、外人としては、ディーン・マレンコ、ワイルド・ペガサス、ブラック・タイガー、ネグロ・カサス、ということで、これ、サスケがね、すごく勝ち抜いていったんだよね。ライガーにも勝ったりしてね。なかなかこれはすごく面白い大会でしたね。で、これが、結局、その翌年も、翌年どこが開催したんだっけ？ WAR か。が主催して、で、2000年には、道のくプロレス開催で、シーマがすごく頑張った時だよね。で、大阪プロレス開催だった2004年があったりとか。これもスーパー J カップ、なんだろう。この間さ、新日本主催で、ジュニアの、なんか夢の祭典みたいなのがあったでしょ。でも多分ファンが求めてるのはそっちじゃなくて、スーパー J カップなんじゃないかな、対抗戦みたいな感じで。これやってほしいよね。また。これは見に行きたいなと思います。本当に。これ、またやってほしいと思います。はい。これなら見に行きたい。し。で、あと、ちょっと日にちが合えば、スーパー J カップじゃないや、スーパージュニアも見に行ってみたいと思います。はい。ちょっと、これからは、スーパージュニア嫌いとか言わずに見に行きたいと思います。はいはい、ということで、まあ、30分お話をしてしまいましたので、そろそろ締めたいと思いますが、皆さんブレイキングダウンって見てます？ブレイキングダウンで、あそこに、まあ、よく出てきている選手の中でね、アンポルキアチャンネル所属のテル君ってわかる？テル君、大阪の方で、もともとアンポルキアチャンネルのアンポルキアがさ、あれどこの海岸、多分大阪なんだろうな、どこの海岸かなんかで、撮影してるときに、こう絡んできて、ちょっとやんちゃな方なんだけど、すごくキャラが立っているんで、そっから、まあ、ちょっと仲良しになってかな、テル君の友達のバーへ行って、でそこにまたテル君が来て、でそこからもうレギュラーみたいな形になっていった。そのテル君とこの間コンビニで会いましてテル君は会ったというかテル君は見た、うん、すげーテンション上がってね、すげー。でもさ、声かけて写真撮ってもらいたかったんだけど、ちょっと怖くて、うん、でしかもこの矢野徹のさ、関連一連からさ、まあ、この成田のやつもあって、ね、なんか今、プロレスラー、ちょっと声かけたりしちゃいけないみたいなのがあったでしょ？なので、ちょっと声かけづれえなと思って、自重したんだけど、いやー、てるくん見てすげえ嬉しかったです。というのを皆さんにお伝えしたかったです。皆さん、てるくん知ってますよね？はい。まあまあ、それをちょっとただ何に伝えたかったという自己満でした。はい、ということで、来週ぐらいかな？アバンサルの感想とかもお伝えできるんじゃないかと思いますし、またね、 わちゃわちゃとしたみんなの放送、みんな複数でお送りする放送もできたらと思っておりますが、まあ、また楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今回お送りしましたのは、本日5月18日が、誕生日、で、今日が結婚記念日であったドルフィンでした。それではまた、次回、お楽しみお待ちください。さよなら。
スラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。